心より感謝いたします。2017年最後の礼拝のこのひとときも、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に集い、あなたの憐れみをいただきながら、今朝御言葉の命に預かる幸いを心から感謝いたします。御言葉をもってこの一年もあなたが導いてくださり、私たち倒れるときもあなたが御言葉をもって、また互いの交わりをもってあなたが私たちを立て上げ励ましてくださった一年を心から感謝いたします。どうぞこの時もう一度私たちをあなたの御前にひれ伏し、あなたを恐れ、またあなたに従う者として、この新しい一年を迎えることができますように、御言葉と御霊をもって私たちを整えてください。主のために私たちを備えてくださいますようにお願いいたします。また今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、そしてどうぞ病の中に伏している者たちの上にも、あなたの深い憐れみと慰め、そして病からの解放がありますように切にお願いいたします。今日この時集められたことに心から感謝し、また捧げられる礼拝にあなたの栄光が表されることを主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、メリークリスマスではないですね。私最後のこの礼拝を迎えることが許されたこと、また一年の本当に主の保護ですね、守りが圧倒的に私たちにあったことを覚えて心から感謝いたします。先週はですね、多くの方々と共にクリスマス礼拝が捧げられ、主のご栄光が表された一日でありました。皆様の信仰と祈りによる尊い多くの奉仕が捧げられたことを重ねて感謝いたします。今年はクリスマスとイブが一日で行われたため、まあ余韻を残す間もなくですね、今日はもう年越しとなりました。今朝この2017年最後の礼拝となります。今年一年を振り返るとき、私たちは教会において、また個々人において、さまざまな試練の中にあっても、その中でどれほど多くの恵みと神様の守り、そして成長が与えられたことでしょうか。先日のクリスマス礼拝、イブ礼拝はですね、その一年の恵みを本当に凝縮したかのような、そのようなクリスマス礼拝が捧げられたように思います。今年を振り返りますときに、特に今年は多くの宣教師先生方がお越しくださったということを感謝せずにはおられません。島田先生ご家族、またイーソンドク先生ご夫妻、そしてパク先生ご家族ですね。そして2月には福岡新生教会と玉川教会でのこのインドネシアミッショントリップが開催されですね、実現し、先ほどひろこ姉妹のお祈りにありましたように、9月には世界太平洋バプテスト大会に私たちを代表してひろこ姉妹が参加してくださいました。まさにですね、お祈りの通り、実際に現地に行かなければ本当に宣教師と心を合わせることができないということをですね、皆様が体験されたことを本当に証しとして聞くことができ、大変感謝でありました。この地方にも書きましたけれども、先生、ヒューマン先生のですね、ビザ更新に関してはもう今日が期日でありますけれども、まあ、なんとかオーバーステイにはならず、今年はですね、今年を終えることができ、また更新されていくのではないかという、おおむねそういう状態であるとのことです。また続けてですね、お祈りをお願いしたいと思います。インドネシアのこの宣教のみならず、私たちは宣教師の先生方の報告と、また交わりを通して宣教地の戦いをですね、少しでも教えていただき、また私たちの祈りに行ったこともないその宣教地も加えられたですね。実に今年は世界宣教のこの大いなる恵みが表された年であったのではないでしょうか。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。また、今日マタイによる福音書28章、先ほど鳩鳥羊に読んでいただいたように、だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。等しくこの世界宣教に行って、すべての民に福音を述べ伝えなさい。主の情熱はどれほどであるか、教えられた、また一年でありました。しかしそのために、いよいよ私たちは、使徒言行録一章八節に記されているように、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。 聖霊の火を受けなければ誰も出ていくことはできない。聖霊の恵みに預からなければ誰も世界宣教、また福音のために一人でも多くの救いのためにこの身を捧げよう、祈ろう、献金をしよう、このような思いは肉の私たちの思いからは決して出てくるものではありません。それゆえ世界宣教の恵みを預かったゆえ、私たちはいよいよ聖霊の栄満ですね、今年はこれも大きなですね、主からのプレゼントでありました、平池先生を通して私たちのすべて最後生涯に至るまでですね、これ聖霊の栄満に預かっていく人生を生きるということ、そして聖霊の栄満に預かって私たちは出て行って主の御用のために働くという、そのようなですね、恵みがまた私たち新しくですね、始まる玉川教会に注がれていることを主に期待いたします。そのため今年ですね、祈祷会にもさらなる主の祈りの勇士が加えられたことを本当に感謝いたします。新しい年はさらにさらに主の恵みを受けて前進する年、また祈りの家としての務めをしっかり果たしながら、ここがないとですね、使命は前進していきませんので、私たちこの務めをしっかりと私たちの身にですね、この務めを負いながら、この共に主に栄光を返しできます、そのような一年であることを主に期待していきたいと思います。毎年ですね、私はこの児童センターの、ロッキークリスマスに参加させていただくんですけれども、その中で、出し物の中でですね、1年間、振り返る動画が流れるんです。で、私はその1年間ですね、職員の方々としか交わりを持っていませんので、あ、こんなに多くの働きを児童センターの職員の方々がされている、そしてたくさんの人たちが、子供から大人までですね、この活動に参加されているということを、そのを通して知ることができます。それをですね、この毎年見るのが楽しみなんですけれども、来年からはですね、この最後の礼拝ではですね、ぜひ一年の動画をですね、私たちを見ることができたら、そのようなですね、準備をしていたら、また私たちが一年、どれぐらい主の恵みを受けたのか、そんなことをですね、振り返ることができる、数えてみよう主の恵みを、私たちはですね、また振り返ることができるのではないかなと、今朝そんなことを考えておりました。なぜなら、私たちはですね、すぐに忘れてしまうからです。主が一年の間、どれぐらいの恵みを持って、私たちを祝し、また励まし、そして導いてくださったか。ともあるとですね、私たちは現実のことばかりに、問題ばかりにとらわれてしまい、あ、結局、主は何もしてくれなかった。ですね。主は結局祈りを聞いてくれなかったと、そのような不平不満ばかりを主に並べてしまう。そんな愚かなですね、信仰者になることがありませんように。申命記8章には、主を忘れることに対する警告、そのように書かれています。そのように、恵み深い主に感謝感謝ですね、感謝とともにまた賛美を持って、一年を終えたいと願います。アーメン。アーメンですね。きっとみんなさん、この最後の年時にですね、大変疲れを覚えていらっしゃるかと思いますけれども、本当に主の御言葉の前にですね、手を挙げている方もいらっしゃいますですね。本当に正直に、玉川教会皆さん正直な方が多いのでですね、ありのままでいいですですね、ありのままで主の御言葉を聞いて終わりたいと思います。ありのままで私も語らせていただきたいと思いますが、今朝はですね、この神と愛と真実、神の愛と真実と題して、今年最後のこの礼拝の御言葉を取り継がせていただきます。この一年もですね、ただただ神様の愛と、そしてご真実、これが貫かれていた年でありました。一年を経て、私自身ですね、自分自身のこの働きを振り返ってみても、あれもこれもすることができました。立派に奉仕を成し遂げました。これだけのことをやり遂げました。そのようにですね、言うことができればいいんですけれども、実際には主の御前に立つときに、とんでもない牧師として、またプライベートにおいても何一つすることができませんでした。何一つ自分の力で成したことはありません。ただただ主が今日まで、12月31日を終える今日まで、ただ立たせてくださった、ただ語らせてくださった、ただ歩ませてくださった、それに過ぎないものであること、むしろこの一年を通してただ神様の愛と真実が貫かれていた。しかしだからこそこの一年を通して、この最後の日、私は心から主の皆を褒めたたえることができるんです。 主が一年を通して、私を通してですね、教会を通して、主が先立って戦ってくださり、今このようにしてあるのは、ただ主の恵みだけ、ただ主の真実だけ、ただ主のご愛だけ、主の皆を褒めたたえます。主にすべての栄光をお返しします。このような一年を最後終えることができるのは、私たちが様々な試練を通して弱くさせられ、私には何も良きものがないこと、ただ主だけが恵み深いお方であること、そのことを私たちは体験する。私自身がそのことをただ体験させていただく、そのような一年でありました。真実というものは決して変わることがありません。この世に唯一、そして絶対という言葉を使うことができるのは神様だけであります。神様の愛と真実は絶対に変わることがない。形を変え、薄れていって、やがてなくなってしまう。やがて消えてしまう。そのようなことは絶対にない。そのように私たちは言うことができます。イザヤ書54章の10節に、山が移り、丘が揺らぐこともあろう。しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われる。山が移り丘が揺らぐこともあろう。まさに今年一年においても世界中でいろいろな危険が起こりました。事件が起こりですね、戦争が起こるんじゃないか、そのような脅威にも私たちはさらされ、今もなおさらされている身です。けれども、たとえどのようなことが起ころうとも、私の慈しみはあなたから移らない。私の結ぶ契約は揺らぐことはない。そのように、あなたを憐れむ主は言われる。これが神の愛と真実であります。また、愛歌には、主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。先ほどのひろこ姉妹の尊いお祈りの中に祈られておりましたように、まさに今年一年を今日終えて、新しい一年においては私たちが全く新しく変えられる年となることを主に期待いたします。日ごとに私たちは変えられて、日ごとに成長させていただける。それが主の恵みであり、主の慈しみである。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。この神の深い深いご真実に預かり続けていくのが信仰の生涯です。これが神に作られた人間としての最も幸いな人生だと言えるでしょう。その真実のうちに溢れているのは神様の一方的な愛であります。今日購読箇所で創世記28章を共に開きました。ヤコブのこの記事をですね、私たち何度も目を通しておりますけれども、このヤコブの記事、創世記28章の10節から今日共に購読いたしました。ヤコブは寂しい人生の旅路の中で、まさに先ほどの御言葉にありますように、主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは深い。このことをヤコブはこの時まさに体験いたしました。神の愛と真実をこのヤコブは一人旅路の中で体験したのであります。人はまあ物事がうまくいっている時ですね、順風満帆の時には自分の弱点も知らず、孤独も知らず、そして自分には何でもできると、この自信に満ち溢れている。まあ、これはですね、若さゆえに大変大きな勘違いなんですけれども、特に若い時においてはですね、自分には何でもできる。自分にはたくさんの可能性が待っている。けれども、ひとたび追い風が止み、今度逆風が吹いてくると、もう身ぐるみ剥がされたようになっていく。自分の弱さ、自分が立っていたところも取り除かれてしまう。これなら絶対に大丈夫。この人なら絶対に信頼できる。そういうものがどんどんどんどん取り去られていってしまう。その時、まさにヤコブはそのようなただ中で、真夜中に大地に一晩、過ごすことに、大地においてですね、この真っ暗な真夜中において、今日読んだところは、そこで一晩過ごすことになる、 このヤコブの姿があります。この出来事を通して自分の情けなさを知り、また傲慢を知っていく。しかしこの旅に出てヤコブは初めてそのような自分の姿、情けない孤独でたくさんの家族から送り出されたんですけれども、実際にはそれはある意味も逃亡のような生活がそこで始まって、自分では願っていないですね、自分から願って逃亡していく人はいないと思います。何かの原因がありそうせずにはおられなかった、そのような状況で逃げていった。しかしそのところで初めてヤコブは直接神様のこの細き小さき御声を聞き、神様の臨在というものを体験することになるわけです。インマニュエルですね。このクリスマスにもインマニュエルが何度となく語られましたが、このまさにインマニュエルの体験をしていきます。自分自身としては旅にも疲れですね、この先の道もわからず途方に暮れ失望しているような瞬間です。私たちのこの一年においても、ここからどうすればいいんだろう、もうここからはもうこれ以上は進めない、限界だ、そのように失望してしまう自分自身においても、家族においても、さまざまな職場の現実においても、そのように私たちもそのようなところを通らされることがありますけれども、ヤコブも同じようにそのような中でまさに横たわり伏しておりました。しかし彼は知らずして、その中で神様の恵みに預かっていたんです。ヤコブからすれば、また私たちこの人生の中で様々な試練や問題が起こると、こうじゃなければよかったのに、もっとこれがこうだったらよかったのに、あの人がこうだったら、あの人が早く帰られていたら、自分がもっとこうだったらああだったらですね、いろいろなことをもう山積してですね、たくさんたくさん積んで、そのように勝手に失望してしまうことがあります。まさにヤコブの現実は、目に見える状況としては、あれがこうだったのに、ああだったのに、そして自分はこのような状態になってしまった。そのように、自分自身に嘆く、まさに泣き寝入りするようなその状況。けれども、その状況に神様の恩寵、恵みは注がれていたということ。それをヤコブはこの出来事を通して知るのであります。私たちがですね、マイナスに思っている出来事、けれどもそのすべても主の御手にあったということ。自分が逃亡し、もうここから遠く神様から離れ、神様のそれこそ恩寵から離れてしまって、自分はもう横になって倒れそうになっている、いやもうむしろ倒れている、そのような状況であるとヤコブは思っていましたけれども、しかし、それでもなお、主の慈しみの中に、主の憐れみの御手の中にヤコブは守られていたのであります。そのことをヤコブはこの天からはしごが下ってくるこの夢幻を通して、主の臨在が今この自分と共にあるということ、主の慈しみは決して変わることなく自分から移ることがないということをヤコブはこの時に体験しました。28章の12節、すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私は守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。そのような倒れ伏している時に天が開けて、ここをですね、この柳原忠夫先生は、逆境は天の門なりという言葉をですね、語られました。素晴らしい言葉だと思います。まさに逆境です。ヤコブにとってはもう倒れそうな現実です。しかしその時にこそ天の門が開かれていることを知ったんです。そして恵みは、はしごは地から上ではない、天から下に下っているということ、そしてヤコブのもとにそのはしごはしっかり届いているということ、 御使いが上り下りしているように、神様の恵みはいつも上からヤコブに、どこに行ってもヤコブに、その天からのはしごはかけられているというこの恵み。今この年末のお掃除の中でですね、私も昨日主人とこの窓拭きをするためにはしごをお借りしてですね、長いはしごを借りて、まあ遠くに高くあるですね、この窓に窓拭きの掃除をしていたわけですけれども、最終的に一番高い窓には届きませんでした。ですね、いろいろやりましたけれどもですね、場所を変えてみたりですね、この地面がこのグラグラしているものですから、その場所を変えたりですね、はしごをなんとか一番上までやってみたり、でもなんとしてでもですね、一番上のところには届かなかった。私はそれをですね、下で支えながら、限界があるんだな、人間のはしごは、人間がどれぐらい自力で神様に届こうとする、自力ではしごを持ってですね、神様の恵みに到達しようとする、これには限界があるんです。私たちのはしごは、どんないいはしごを使ったって、どんな高いはしごを使ったって、天には届きません。それをやろうとしたのがバベルの塔であります。それはまさに愚かなことです。そうではない。私たちはいつもこの人生において天からのはしごが下っているということ、自分から一生懸命ですね、いろんな努力を持ってはしごをかけようとする、いやそうではない、天からのはしごが今この小さな私に、哀れな私に注がれている、かけられている。私たちはただその時に天を仰ぎ、主の恵みを受け取ればいいんです。自分で努力する必要はないんです。そうではなくして、私たちはいつもその恵みに感謝し、賛美を捧げ、そしてその恵みにつながるように、いつも私たちは天を仰いでいればいいんです。けれども私たちは少し自分の力をですね、手にすると、また自分自身がこれだけできる、信仰生活長くなるとですね、あれもこれもできるようになる。そうすると一生懸命自分ではしごをかけていくようになるんです。けれどもいつかそのはしごも取り除かれていくでしょう。そしてはしごは天からしか下っていないということ、恵みは私の方からではない、神様の方から一方的に注がれているということ、そのことをまさにヤコブはこの時知り、見よ、私はあなたと共にいる、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アーメン。これが信仰の歩みです。一生懸命自分ではしごをかけるのではないんです。いい場所を探すのではないんです。いい教会を探すのでもないんです。そうではなくして、今皆さん一人一人に注がれている天からのはしごに皆さんが預かっていくことです。一人一人が主の選びの中で今日このところに集められていることを信じます。その中で私たちはその与えられている恵みのうちに応答していく。そのはしごを私も共に登らせてもらう。それは私が立てたはしごではありません。神様が恵みを持って与えてくださったはしごです。このはしごに私たちが信仰を持って一歩また一歩歩んでいくとき、必ず天の国に、また神の国に私たちがみんな預かることができるのであります。ヤコブはそれを知り、そしてその時、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった、そのように告白いたしました。主は私たちが倒れる時、また床に伏す時も、罪に陥った時も、そこにおられ、私たちのために取りなしてくださっていたこの一年であることを感謝いたします。そのような中で私たちはまた、主がいらっしゃるのに知らなかったですね。この災いの中で、さまざまな試練の中で、ああもう神様はいない、祈らない、だから祈らないですね、信じない、また不平不満を簡単に私たちは口にしてしまう、そのような存在であったかと、私自身はそうでありました。けれども改めて私たちが一年を振り返るとき、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。まことにこの教会に主はこの一年も共にいてくださり、また皆さんと共にいてくださり、そのご家族と共にいてくださったことを感謝いたします。その中で私たちはもう一度、見よ、私はあなたと共にいる、そのようにおっしゃってくださる、その神様の恵みに応答していくものになりたいと願います。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。 私たちがこの一年においてもですね、様々なこの逆境の中において、逆風の中において、主を見失ってしまうとき、またこうじゃなければ、ああじゃなければ、こうじゃなければならない、いろいろなことを私たちは勝手にですね、それこそはしごを立ててしまった、それらがどうかすべて取り除かれて、主の語られるお言葉と主の注がれるその恵みだけで、私たちは新しい一年を迎えたいと願います。一切の栄光を主にお返しし、主は私と共にいてくださる。そして今後も私たちのこの歩みを主が先立って導いてくださること、どのようないかなる場所においても主が私と共におられ、主がおられない場所はどこにもないということ、そしてイエス様は今日マタイ伝でこのようにおっしゃいました。一切の権能は私が授かっている、この方です。この方が私たちと共におられるのです。私は天と地の一切の権能を授かっている、この方が私たちと共におられる以上、私たちにできないことは何一つありません。私たちに行けないところもどこにもありません。世界宣教できないところもどこにもありません。主が私たちと共にいてくださり、すべての民を私に弟子にしなさいと、この主権を持っていらっしゃるお方が、出て行きなさい、そのように語られている以上、私たちはこの御言葉をもう一度心に留め、新しい一年、主にすべてを委ねて、私たちが主が行きたいところに、私が行きたいところではなく、主が行きたいところに、イエス様が私たちを使わしたいところに、イエス様が語りたいことを、私たちは携えながら行く、その喜びと恵みに預かる一年になることを主に期待いたします。世界宣教の御業が大きく前進し、また私たち一人一人がどんな時にも主が共におられる、だから私はできる信仰の宣言を持って、そして私たちの愛する者たちもみんなこの恵みの中に入れてくださる、すべての者たちに天よりのはしごがかけられていることを信じます。それゆえに必ずその恵みに、私たちの愛する者たちも、またこの地域の方々も、日本も世界もその恵みに預かりながら、主の来たる日を待ち望む、そのような幸いな新しい一年を迎えられますように、共にお祈りしたいと思います。最後にローマによる福音書8章32節をご一緒に読んで終わりましょう。285ページ。ローマの信徒への手紙8章32節から34節をご一緒に読みたいと思います。3、はい。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。アーメン。そうです。このような取りなしの中の一年、そして私たちはいよいよこの十字架の主に取りなされているものとして、また愛され許されたものとして、十字架の愛に満たされ導かれ、私たちもまたイエス様と共に十字架を担いゆくものとさせられていきましょう。そしてマリアのごとくお言葉が好みになりますように、その御言葉に立つ信仰を持って、私たちは祈り、この与えられた人生、また使命において、いよいよ主の臨在のうちに前進してまいりたいと願います。主を心から感謝し、皆を褒めたたえます。お祈りいたします。愛する天のお父様、心から皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。この一年、あなたが振り返らせてくださるその恵みの中で、多くの試練もあり、またしかしその試練の中で、私たちに貧しさを教え、祈ることを教え、主を悔い改める恵みをお与えくださったことを心から感謝いたします。どうぞ新しい年はあなたの御恵みにさらに満たされて、イエス様、あなたの十字架とともに歩んでいくものとならせてください。どうかどうか主を、自分に必要以上に落胆することなく、イエス様、ただあなたの御言 言葉に立ち、お言葉が好みになりますようにと、主よ、あなたに与えられた天からのはしごから注がれるその恵みにより頼みながら、私たちがこの新しい一年、主の使命のために恵みのうちに前進することができますように、助け、導いてください。主の憐れみは決して尽きることなく、慈しみが私たちから離れ去ることがないことを感謝いたします。主よ、この御言葉とともに新しい一年を迎えます私たちに、どうかあなたのご栄光を表してください。またどうぞこの教会にいよいよあなたの与えてくださった幻の実現をもって、愛する者たちを救ってくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださり、愛する者に救いを、また倒れている者たちを起き上がらせてくださり、やめる兄弟姉妹には癒しをもって、主が栄光を表してくださる一年となりますように、心から主に期待し、また感謝しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。